皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日はですね、5月の第2週母の日にあたります。街道にもですね、こうやってカーネーションがわっとこう飾られてあります。母の日にですね、カーネーションを飾るようになった由来って皆さんご存知でしょうか。この由来はですね、1907年、今から116年前にあたりますが、1907年、アメリカのフィラデルフィアの教会でアンナ・ジャービスという女性が始めたんですね。でアンナ・ジャービス、どんな人かとの写真があるんですよ。こんな人なんですね。ちょっと遠くて見えないかもしれません。アンナ・ジャービス、こんな人です。でこのアンナ・ジャービスがですね、2年前に亡くなった母親を記念する記念会を教会の中で行うことになった。その際に、街道中にですね、母が好きだった白いカーネーションを飾ったっていうのが、この母の日にカーネーションを贈るという、そういう由来になったんだそうです。ですからこの母の日っていうのはね、お母さんありがとうってこう伝える日なんですね。どうぞ今日皆さん、先ほどご報告にもね、言いましたが、この後このカーネーションを一輪ずつね、礼拝後進んでいただきますから、どうぞ皆さんお持ち帰りいただいて、お母さんに入って渡していただきたいし、またもうすでにお母さん天に召されましたっていう時には、どうぞそのお写真の横に飾ったりしながらね、ああ自分のお母さんこんなだったなって思い起こしてくれたらいいなと、そんな風に思うんですね。母の日ということで、母親というものについてちょっと考えたいと思ったんです。母親って、特別で不思議な存在だなということを思うんですね。私先日5月の2日で45歳になりました。誕生日を迎えました。誕生日になりますとね、何歳になりましたってそれぞれ言いますが、日本では2つの数え方がありますね。1つは満何歳、出産をしておぎゃーと言ったその瞬間をゼロにカウントしまして、そこから1年経ったら1歳、2年経ったら2歳、そうやって私は今満45歳なわけですよ。こういう年の数え方もありますが、もう一つは数え年っていう風習がある。数え年っていうのは、母親のお腹の中にいた十月十日という期間を1とカウントしましてね、それをカウントしましてね、おぎゃーと生まれた時に1歳と数える数え方なんです。ですから私は満45歳だけど、数えでは46歳。この数え年っていう風習ね、その母親のお腹の中にいる時間をカウントするからっていうふうにお話ししましたが、それ考えていきますとね、男親と女親っていうのはちょっと違うんだなっていうことを思うんですよ。男親は子供が生まれてから親の実感を持つんですね。私もそうだったんですが、生まれてから、あ、父親になったんだって思う。しかし母親はその十月十日お腹の中にいて、だんだんだんだん大きくなってきたし、中で暴れるようにもなったとか、仰向けに寝ると寝れないから横向きじゃないと寝れないとかね、そういう本当に事細かに、そのお腹の中にいる子供の存在を感じ取りながら出産をしていく。数えっていう年の数えね、カウントの仕方は、母親的な数え方だし、またそう考えていくと、母親っていうのは父親よりも痛みの共有とか時間の共有が濃密なんだなっていうことをこう思うわけですよ。心理学者でありますドナルド・ウィニコットという人は、母親は赤ん坊にとって最初に自分を何があろうと絶対的に受け入れてくれる、受け止めてくれる存在だというふうに語っています。いついかなる時にも、どんな状況でも、どんな失敗をしてもですね、あんたはもう無意味だとかね、あんたはもうダメだとかって決めつけるんじゃなくて、それでもあなたは尊いんだよって、あなたは大事な存在なんだよということを伝えてくれる、そしてそれを実感させてくれる、その相手が母親だっていうんですね。子供はそうやって愛され、受け入れられ、認められているんだって実感するから、成長段階で自信を持ちますし、何かって勇気を持ってチャレンジしようって一歩踏み出していこうってできるようになる。 まあね、私自分のことを考えてもそうでして、まあ子供の頃からですね、何かにつけて、諦めがちな方だったんですね。何かをしなさいって言ったら、どうせ僕にはできないからとか、もう嫌だとかって散々騒ぐようなタイプの子だったんですね。自分の子なら嫌だなと思うような、そういう子だったわけですが、その私に対して、あんたは大丈夫、できる、挑戦しなさいと後押ししてくれたのはいつも母でした。おかげさまで、まあ良いか悪いかはね、分かりませんが、まあこんなにも挑戦し続ける大人になってしまったわけですね。皆さんもね、どこかでだか共感いただけるんじゃないかと思うんだけれど、そうやって自分を受け止めてくれる存在がある、母はそうやって自分を受け止めてくれるからこそ、その母親の信頼には応えたいって思いますよね。実はその母の信頼に応えようとするしたのは、イエス様も同じだったようだ。今朝、母の日ということで、ヨハネ福音書2章1節から11節、カナでの婚礼という奇跡物語を選びました。この物語ですね、まあこれまでいろんな礼拝の中で皆さんも読まれたことがあるんじゃないかと思うけれど、今朝はですね、あの母の日にちなんで、マリアの視点からこの物語をちょっと深めてみたいと思う。そうしますとね、なんか今まで気がつかなかったような本当にユニークな物語に読めてくるわけですよ。さて今朝はこのヨハネ福音書2章カナでの婚礼の話を読んでまいりましょう。ガリラヤにカナという集落があった。具体的にどこであるかは分かりませんが、このカナという集落にて一組の夫婦の婚礼が行われた。イエス様はもう おそらく親しかったんでしょう、招かれているんですね。でイエス様だけではなくって、物語読みますと、その直前、ほんと数日前でしかないんですが、ペテロをはじめとして幾人かイエス様の弟子となっている。まあ、そのお弟子さんも一緒にどうぞっていうことだったんでしょう。イエス様一行は婚礼に招かれた。その婚礼にはイエス様の母マリアも参加している。まあ、当時の結婚式っていうのがですね、みんなで集まってきて、わーって、まあ、式をやって、披露宴やって、じゃあ解散じゃなくてですね、なんとその宴会は7日間続いたと言われています。むちゃくちゃ喜び続けたんでしょうね。で、ね、7日間の大宴会が続くわけですよ。で、当時の一般の人々は今のように毎晩晩酌をするなんていうことはできません。ですから玉の祝いになりますと、ここぞとばかりにガブガブ飲む人たちがいたわけです。新郎新婦やその家族が、まあ1週間ほど続くからこれぐらいお酒を準備しておけば、ブドウ酒を準備しておけばいいかなと思っていたのに、とんでもないペースでブドウ酒がなくなっていく。焦りましてね、そんな話がマリアの耳に入ったんでしょう。マリアは宴会に参加をしていたイエス様を呼びつけまして、3節こういう、ブドウ酒がなくなりました。イエスは答えるんですね。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。なんとも冷たい言い草です。まあこの辺後でちょっと触れますけれどもね、まあ、その言葉を聞いたマリアは、はあってこう気落ちするかと思ったら、全くそうではなく、意に返すことなく、すぐに傍らにいた家の召使いたちに告げた。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。イエス様からしたら、いやだから私は知らんって言ったやないねって文句の一つも言いたいだろうが、マリアはそんなイエスを言いね、そのイエスに言い置いて、その場をどうも離れたようだ。そこでイエスは召使いたちに頼む。家の者やね、来客者がやってきた時に、この手足を洗うためのね、水をためる、そういう大きな水がめがあったん。その水がめが6つあったんですが、これに水をためてくれって言うんですよ。一つの水がめが2ないし3メトレテスっていうね、それだけの容量が入るって言います。メトレテスってどれぐらいの容量かって言いますと、今でカウントしますとおよそ39リッターだから、2ないし3メトレテスって言ったら、まあ計算しやすく言うと80から120リッターぐらいですよ。間を取るならば100リッターでしょ。それが6つってなると600リッターでしょ。もうむちゃくちゃな量なんですね。これだけの水を貯めてください。 今のように蛇口をひねれば水が出るっていうそういう環境じゃありません。ですからおそらくこの集落の真ん中に、だいたい井戸を中心に発展していきますから、集落の真ん中にあった井戸まで水を汲みに行って、汲んできたものをザーって流し込んで600リッターですよ。何人召使いがいたか分かりませんけど、めちゃくちゃ重労働ですよ。でもこの召使いたちは口答えもせずに水を汲むわけです。さあようやく600リッターがたまった。この水がめの縁まで水がね、タプタプにこう満たされている。するとイエスは続けて命じるんですね。これを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。私だったらせっかく貯めたのに今度は別の器にも移して持ってけって言うんですか。ただの水を何のためにって文句を言いたくなりますよ。けれども召使いたちは従順にそれに従う。さてどこで奇跡が起こったのか聖書は書いていませんが、世話役が運ばれてきたそのブドウ酒を味見すると、そのブドウ酒は大変上質のものに変わっている。上質のブドウ酒に変わっている。水がブドウ酒に変わるわけですね。目の色を変えて花婿を呼びつけて、この世話役は言うわけです。10節、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、皆が酔っ払って味が分かんなくなったら質の落ちるブドウ酒に切り替えるが、あなたは良いブドウ酒をここまで取っていたんですねって。もっと早くに出してくれたらよかったのにみたいな皮肉かもしれませんけど、とにかく彼はびっくりしながらその酒を振る舞うようになる。花婿は何が起こったか自体は分からなかっただろうが、ともかくもブドウ酒が補充された点で喜んで宴会は続いていったっていうのが、この話なんですね。この奇跡の一部始終を知っているのはイエス様とか召使いとか、そういう裏方にいた人たちだけだったわけです。この話ですね、なんかよくよく聞いてきた話なんですけれども、でもじっくり改めて考えるといろいろ違和感を感じる話なんですよ。で、例えばね、私が正直に感じた一つ目の違和感っていうのはね、この話他の奇跡物語とは毛色が違うなと思ったんです。例えば皆さんよくご存知のイエス様の奇跡物語、何かね一つ思い起こしてくださいって言ったら、病人が癒された話とか死人がよみがえった話だとか、悪霊に取りつかれていた人の悪霊が払われたとかっていう、そんな話が多いじゃないですか。イエス様の奇跡物語の中では病人とか悪霊に取りつかれたとか死人がとかね、そうやってのっぴきならぬ事態っていう、そういう場面が多いんですよ。もう本当にこれがどうにかならないことにはこの人は救われないっていう、そういう大変緊迫した場面が多いんですよ。しかしね、今日の話で言うと本当にのっぴきならぬ困ったっていう人ってあんまりいないんですね。いや、あえて言うならば、このブドウ酒がなくなったら新郎新婦とその家族がメンツを潰すぐらいなもんで、でもそれって後にあの時ブドウ酒なくなったもんねぐらいの、なんか思い出話にすることもできそうなぐらいなんですよ。そういう意味ではね、なんかこの話はものすごく重要な事態に陥ったっていうわけではないから、ちょっと他の奇跡とは異質だなって思ったんです。でも何よりもと言いますかね、それに続くようにして目が止まるのはイエス様の母マリアに対する態度の悪さです。マリアが3節で言うわけですよ。ブドウ酒がなくなりました。そしたら4節、イエス様なんて言うか、夫人よ、私とどんな関わりがあるんですと。関係ないでしょうもんって言ったんですね。しかもお母さんじゃなくて夫人よっていう言い方、非常に他人行儀じゃないですか。中高生がですね、親と一緒に歩いているのを友達に見られると恥ずかしいからね、距離を取ろうとするみたいな、そんな雰囲気が見えてしまう、思春期かみたいな感じがする。もちろんイエス様はこの時点で30代前半なはずですから、思春期なわけないんですけども、でもそれにしてもちょっとこの言葉きつすぎないって感じる。イエス様がこんなきつい言い方をしたのにはきっと何か理由があるんだろう。 じゃあその理由は何かっていうのをこの4節の続きの言葉に見たいわけですね。イエス様は4節の後半でこんなふうに語っている。私の時はまだ来ていません。私の時はまだ来ていない。宴会の席上での時って言ったら何を想像します？一発芸だとかね、なんか隠し芸をするみたいな、そんなイメージも湧くけど、もちろんそんなわけはなく、時っていう言葉に注目したいんです。時っていう言葉をギリシャ語の原点で当たりますとね、ホーラっていう言葉が使われています。数週前に時っていうのはカイロスとクロノスっていう言葉があってねみたいな話をしたんですが、また違うホーラっていう言葉が出てきたんです。でこのホーラっていう言葉は何かって言ったら、これっていう何か目的とか出来事があって、この時っていう、そういう何か目的を指す言葉、時を表す言葉なんですね。ですからイエス様は、私はある重大な目的を持ってやってきているのであって、その重大な目的の時はまだ来ていないから私はしないって言ってるんですよ。じゃあこの重大な時って何って言ったら、実はヨハネ福音書の中でイエス様何回か私の時は来ていないって言い続けてるんですね。でそれが私の時は来たっていう、変わったのがヨハネ福音書の12章の23節なんです。イエス様一行がエルサレムに入った、そしてもういよいよイエス様が十字架にかかって亡くなろうとしていく、そのためにエルサレムに入っていった。するとそこに何人かのギリシャ人たちがイエス様を訪ねてきて、会いたいって言った。そこでイエス様は、私の時が来たと、一粒の麦が地に落ちて死ななければって、あの有名な一粒の麦の話を始めていく、それが私の時は来たなんです。でつまりイエス様が目的としている時、私はこのためにやってきたんだよって言ってる時っていうのは、ご自分が十字架にかかって亡くなっていく時なんです。神様の御心によってご自分が十字架にかかって死ぬ、そのことによって多くの人が救われていくっていう、その救いの時がイエス様にとってホーラなんですね。だから今朝のこの箇所で言うならば、まだその時は来ていないっていうのはある種当然なんですが、つまりイエス様ってね、どっかこう一本気で真面目でね、私はまだその神様から与えられた時が来ていないから、今ここで軽く奇跡を行うっていうことはしないんだって、まあ、そういう言い方をしたんですね。だから婦人よってマリアにね、母に対して突っぱねたっていうのは、たとえ血縁関係があろうと、その血縁以上に神様に対して大事な時が今あるんだからっていう、まあそういうイエス様の意図だったんでしょう。でもね、ここがこの話の面白さで、さすが母親だなと思いますが、マリアはイエス様のそんな大事な思いを込めた言葉をさらっと流しましてね、召使いに言うんですよ。5節、この人が何か言いつけたらその通りにしてください。イエス様困ったでしょうね。だから私は大事な用があるんだってって言いたいのに、母親に期待されてしまった。ああもう無下にはできない。この構図がめちゃくちゃ面白いわけですよ。救い主なんですよ、イエス様。救い主、神の子である。なのにその救い主イエス様が戸惑いながらね、なんかどうしようって悩んでる、なんか親近感が湧いてくるんですね。救い主を大胆にあしらう母マリアと、戸惑いながら期待に応えようとするイエス様っていうのがこの話なんです。この話、まあ、イエス様の視点で見ると戸惑いですけれども、ここで私は皆さんとお話ししたように、マリアの視点でこの物語を読みたいんですよ。マリアはイエス様が、私は奇跡を行いませんって拒絶したにもかかわらず、召使いたちに対して、この人が何か言いつけたらその通りにしてくれって頼んだんですよ。この言葉面白いなと思いません？何かをね、命じたらって、何かを言いつけたらって、つまり 何か言われるかは分かんないけれどきっと何か言うはずだからねっていう、そういうある種の信頼の言葉なんですよ。何が出てくるか分かんないよって、常識から言ったらなんでそんなバカみたいなことって、意味がないじゃないって思うことを言うかもしれない、でもお願いやってねっていう、そういう言葉が、そういう言葉を召使いに対して願っている。このマリアの言葉はイエス様をさらっとね、イエス様の拒否をさらっと流しているけれども、同時にこの子は必ず何か答えるはずだ、この子は必ず私の願いをね無下にしない、絶対に何とかしようとしてくれるっていう、そんな母親のものすごく強い信頼期待の言葉。聖書読んでいきますとね、このどっかね神の理屈をも超える本当にユーモラスで、でも一本気な信仰っていうものがいろんな場面で描かれているんです。今日この礼拝の始まり、招きの言葉で読んだ箇所もそうなんですね。マタイ福音書15章の24節から27を選んだんですがね、この物語何だったか、まあ、本論とは関係ないのでちょっと短くしか話しませんけどね、イエス様一行がティルス・シドンっていうユダヤ人以外の人たちが住んでる町に行った。でその際に一人の母親が、娘が死にそうになってる、苦しんでる、癒してほしいって願い出た。その時イエス様がここでも拒絶するんですね。私はユダヤ人のために使わされたんだって。でさらにね、イエス様は、ね、例え話をしまして、子供に与えるべきパンを取り上げて子犬に与えたりはしないだろうって。でつまり子供に食べさせるもの、子供に対して用意したものを別のものにポイってあげることはしないだろうって、そう言って説得しようとしたんですね。しかし彼女は言った、その通りです、子犬は主人の食卓からこぼれ落ちるパンくずをいただくので十分ですから。これ何て言ったかって言ったらね、はい、わざわざ子供にあげるべくパンを私にくださいって言ってるんじゃなくって、あなたが子供たちに対して、神がユダヤ人たちに対して行ったもののおこぼれで十分です、それで娘は癒されますからお願いしますねって言ったんですよ。ほんととんちが効いたと言いますかね、なんか感心するぐらいに、はい分かってます、だからお願いしますって、なんかのれんに腕押しみたいな話なんですよ。でもね、イエス様はその母親の信仰を大変感心してこの娘を癒したっていうのがこの話。どっかね、今朝のマリアの話と通ずるんです。神は神の理屈を持っている、イエス様はイエス様の理屈を持っている、しかしその理屈を超えて非常にユーモラスに、でも一途に期待し続けるマリアの姿が今日のこの5節なんですよ。イエス様はその期待に押し切られるようにしながら、では水がめに水をためなさいと召使いたちに命じていった。今朝のこの話はね、まあ、タイトルにもしましたが、母の期待は神をも動かすって、そんな話に私には読めるんですよ。このマリアの信仰、イエス様もどっか仕方ないなと思いながら、でもどっかなんか肩の力抜けて苦笑しながら動いてくれたんだと思うんですね。でもね、この話すごいのはね、さっきタイトルに言いました、母の期待は神をも動かすんです。イエス様が動いて終わりの話じゃなくて、実は神様をも動かしていく。この話の後半を読んでいくとね、水がブドウ酒に変わっていくだけではなくって、その話がものすごい規模で発展をしていく。召使いたちがたまった水を別の容器に移し替えて世話役のところに持ってきた。そして世話役はそれを味見した。その時彼は花婿を呼びつけて言うじゃないですか、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで隠していた。つまり何かって言ったらね、 最初に出された酒よりもはるかに上質のものが今出てきたって言ってるんですよ。この花婿たちは当たり前のようにそれまでのね通例のように最初に良い酒を出したはずなんです。しかしその酒をも上回る良いものが今出てきたって。9節見ますとね、世話役はブドウ酒に変わった水の味見をしたときに、このブドウ酒がどこから来たか知らないって書いてあるんですよ。そうです、どこから来たか知らないんです。じゃあどこから来たんですか。物理的に言うならば水井戸から汲んできたんでしょう。でもそれがブドウ酒に変わったっていうのはね、神がここで働いたっていうことなんです。神が働いたんだ。人間の理屈では水がブドウ酒に変わるわけがない。しかし神様はどっかこのマリアの一途な、そしてユーモアたっぷりな信仰に仕方ないなって押し出されるようにしながら、神がただの水を今まで飲んだことがないほど上質なブドウ酒へと変えていく。神がここで働いているんだ。そればかりじゃなくてね、この新しくできたブドウ酒の量はどれだけですか。2ないし3メトレテス入りの水がめが6つ、1つが100リッターだとすると600リッター、誰がそんな酒飲めますかと。当時の集まってくる集落の人数なんてね、たかが知れてるんですよ。イエス様がいたナザレの村もせいぜい100人いたかいないかみたいな話もあるんです。100人の人たちで600リッターを、まあ、宴会の途中までは行ってるから、まあ、残り3日ぐらいでさあ600リッター飲みましょう、100人ぐらいですよ、1人6リッターでしょ、2、3日で飲みなさい、結構な飲んべえじゃないことには飲めませんよ。全員が飲んで飲んで飲んで酔いつぶれてもまだ飲みきれないぐらいの量の酒が与えられたというのがこの話なんです。つまりね、神様はきっと、まあこんな言い方しちゃ怒られるかもしれないけどね、どっか面白かったんじゃないのか。面白がって飲みきれないぐらいの量の酒を準備しながらほーら楽しんでごらんって、なんかそんな話に私は読めてくるんですよ。この話はね、マリアのどこかユーモラスなでも一途な信仰をイエスは喜び、また神も喜び、まるで神の国の宴会を先取りするかのように神様はこの奇跡を行ったんだ。この物語、イエス様が行った最初の奇跡と記されている。でもその最初の奇跡は母の期待から始まった、そんな風に私は読めるんです。今朝ね、この物語を皆さんと読みながら私はこんなことを思う。私たちもね、マリアのようにどっか一途に、どっかユーモラスに神様に期待しようじゃないかって。聖書の物語をね、へえこんなことがあったんだっていう単なる記述にはしません。私たちはね、この物語の中にどこか自分を投影していく。私たちはどうか、私たちはね、もしこの物語の中で言うならば、ブドウ酒がなくなったんだ、もう用意ができないんだ、さあ困った、どうするって、どう責任取るかみたいな、そんな話をするだろうし、もう無理だよね、諦めようね、そんな気持ちになるだろう。だけどもマリアはね、まだどうにかなるんじゃないかって、神様あなたは答えてくれるんじゃないかって信じたんですよ。その期待に神は喜びながら応えてくださった。私たちも同じように期待したらいいんじゃないのか。母親はね、今日母の日ですからね、母親を触れますけど、母親はね、どこに根拠があるのかようわからんけれども、でも子供たちに対して大丈夫、あんたはできる、頑張ってごらんって励まし続けますよ。同じように私たちはね、今朝マリアの姿に、大丈夫だよ、神様を信じてもうちょっと期待してごらんってそう促されるんだ。この物語が聖書の中だけで完結してしまうんじゃなくて、今の私たちの現実にも関わってくるんだ。私もこの物語の流れにちゃんと加えられているんだ。だから期待してごらんって そうやって私はこの物語を読みたいんですよ。実際ね、今日のお話のためにいろんなまあ文献やら何やら当たったんですけども、その中でね、一つ面白い話見つけましてね、イエス様の時代から400年ぐらい経った時代、当時の教会の指導者の一人にヒエロニムスっていう人がいたんですね。このヒエロニムスがね、この物語に関して一つのエピソードを残している。ある人がヒエロニムスのところに来て言った、このあのカナでの婚礼の話ですがねって、6つの大きな亀いっぱい膨大な量のブドウ酒が振る舞われたと書いてありますが、婚礼の客たちはそれを飲み切れたんでしょうかね。するとヒエロニムスは言ったっていうんです。いいや、飲み切れなかった、だから今日私たちがそこから飲んでいるんだよって。なんかね、これまたとんちの聞いた話だなと思うんだけどもね、でもヒエロニムスはそんな話をしながらね、私たちが毎月、まあ彼らの時代毎月なのか知りませんけどもね、自分たちが行っているあの主の晩餐でブドウ酒を飲むだろうって、あのブドウ酒はね、このカナでの婚礼のブドウ酒の残りなんだよって、そんな表現をしたっていうんですよ。つまりね、神が行ってくださった奇跡はね、今あなたにも同じように起こってるんだよ。聖書の話とあなたはバチッとこう断絶されてしまったんじゃない。神は今同じようにあなたにも目を向けていてねって、そうやってヒエロニムスは語ったっていうんです。私も同感です。聖書の物語は今私たちにも同じようにつながって語りかけられている。マリアは言う、期待してごらん、一途に、でもユーモラスに、神に期待してごらん、神様はきっと喜び応えてくれるから。今朝私たちはヨハネ福音書2章カナでの婚礼の物語を読んでまいりました。母の日にちなんで選んだ箇所でしたが、そこで見出したのは母マリアのどっか一途でユーモアたっぷりのお話でも、そのユーモアと信仰を神様は喜ぶ。私たちもマリアに倣って神を信じ、この新たな一周をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝はヨハネ2章カナでの婚礼の物語を読みました。なんだか他の奇跡物語とは違う点がいくつも目につきますが、でもこの箇所は、まあ、母マリアの一途なでもユーモラスな信仰によってあなたが動いてくださった、あなたが喜びながら動いてくださった、そんな風に読みました。神様、あなたは私たちの信仰を喜びながら見てくださいます。私たちはどこか自分たちの現実目の当たりにすると、ああもうダメだ、もう無理だ、そんな諦めばかりを口にし、また自分たちの常識や経験の中で物事を解決させようとします。でもどこかそんな私たちの自分たちの判断を超えて、あなたはなお期待することを教えてくださいました。今朝は母の日、母が私たちを育てる中でいつも信じ期待してくれたのと同じように、神様、私たちもあなたに期待することができますように。また私たちだけでこの喜びの御言葉をいただくのではなく、多くの人と一緒に分かち合いたいと願います。神様、どうぞ私たちと一緒に礼拝に集う方を一人また一人とこの場に集わせてください。今日いただいた御言葉に感謝し、週の始まりあなたの導きに期待し、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。